おばあさんが灰を飲み込んだ。どういうわけか飲み込んじゃった。
ベンさんの幸せくるくる、友達くるくる、くるくるサンデー。
毎週日曜日午後6時からの30分、今年1年間放送します。子どもの幸せを願って40年、全国で100万人の人たちと歌ってきた高橋弁の音楽活動40周年記念番組です。この放送は高橋弁音楽事務所と全国の子どもが大好きな皆さんの500円募金によりお送りしています。 FM チャッピー 77.7MHz でお送りします弁さんのくるくるサンデー。埼玉県西部地区は電波で、そしてスマホやパソコンでは全国で聞くことができます。
はい、こんにちは、進行役高橋弁です。
こんにちは、アシスタントの西脇さやか、さあやんです。
はい、いよいよね、今日ね第10回だわ。
はい、10回目です
ね。えなんだか同じことばっかり言ってるけど早いね今日はね、もう震災のね、8年目に、明日なる、3月11日ね、僕も歌を作ってね、忘れないように、震災の日を忘れないようにってことで、3.11-1446って歌を作ったんだ。はい、で、これは3.11、3月11日、14時46分っていうのを忘れないようにってことでね、そんな震災の歌を作って歌ったりしていますが、この間2週間ぐらい前かな、テレビで、NHK でまた震災の特集をちょっとやってて、はい、それを見てたらやっぱりね、思い出したね。なんか、津波で流されてって、そこで本当にかろうじて命が助かったって人たちのを取材してたんだけどね、はい、なんかそれを見てただけでいやー、もう胸がいっぱいになっちゃったね、うん、あの人たちがみんなこう家を流されたり、大切なものをみんな流されて、で家族を亡くしたりとか、友達を亡くしたりとか、そういう人たちがいっぱいいるのを、なんかもう一回こう映像で巻き継ぎやね、映像を見るのはね、そんなのを感じて、やっぱりこの震災を忘れない、そしてまあなんて言ったらいいんだろうかね、やっぱり亡くなった人の分までどう命を僕らが考えていくか、これからどう生きるかということをいつも突きつけられると思うんだけども、今回はその感想だったね。
あ、ご意見とかご感想ですね、番組にいただいてるですね
ちょっと先行っちゃったね。じゃあ感想を読んでください。いただいた、お手紙とか感想なんですが、はい、よろしくお願いします。
わかりました。それでは第2回第3回放送の1月分の放送についてご感想をいただいておりますので読ませていただきます。知念さんと有子さん、長寿ギガの方たちですね、のお話を聞きながら3人でシェイクスピアの舞台を思い出しました。知念さんは東京生まれの横浜育ち、有子さんは京都のご出身だったのですね。入間子ども劇場の野田さんのお話ももう少し聞きたかったです。子どもたちと親たちが文化に触れる場としてこんな活動をしていますよ、などなど、来週に具体的なお話が飛び出すのかなって思いながら聞いていました。私がおまじないの曲を聴き終わった後に、息子たちが帰ってきました。今お話をしている人が高橋弁さんやよ、と言うと、え、じゃあ息子に歌ってくれた人？と次男の言葉。いつかくるくりサンデーの中で息子にをかけてもらえる日を楽しみにしています。
はい。ありがとうございます。はい。
川越市在住の方からの。
嬉しいね、こうやってね、いただくのが一番嬉しいよね。
はい、嬉しいです
ね。でね、もっともっとたくさんの人に聞いてもらいたいなって、嬉しいことに、この番組を本当に楽しみにしてくれてる人たちが、全国にいるってことがね、すごく嬉しいなと思っています。それでは、ちょっと先ほどの続きなんですけども、埼玉県から僕のずっと知り合いなんだけども、学校の先生をしていた方が、 被災地へ、物資を届けるという活動をずっとされてるんですよね。8年間やられてます。吹上早苗さんっていうんだけど、
はい、
被災地と埼玉をつなぐ会という会を立ち上げて、車に、みんなからいただいた支援物資を積んで、はい、これまでにね、福島宮城岩手にね70回行ってんだって。70回だから毎月のように行ってるんだろうね、はい、すごいなと思うんだけどもね、その活動の様子を、吹上さんに先日、取材してありますので、その、はい、録音を聞いてください、はい、よろしくお願いします。どうですか、その8年間やってきていろんな思いというのは。
一番初めは、あの秩父の元学校の先生が、あの言ったんですよ、っていうのは秩父の先生はあの中国の貧しい山村に学用品を届けたり、学校を作ったりっていうことをしてたんですけど、それがあの2011年の 3.11 で、日本がひどいことになったじゃないですか、バーッと流されて、そしたらあの中国の先生がね、中国の大学の先生があの日本のためにその荷物を持ってってくれと、本当は中国に持っていく予定だったのを日本の東北地方に持ってってくれって言ってもらって、それでそうだねって言って持ってったんですよ。それが始まりだったの。そして私たちも そこの秩父に品物持ってったりカンパ持ってったりしたら、今大事なのはその車と運転手を出してくれということで、私たちも行くことになったんですよ。
キャンピングカーでね。
キャンピングカーありましたが、初めはキャンピングカーじゃなかったですよ。あの初めはあの普通のでかい車、荷物いっぱい乗せられる車を持ってきましたね。車1台で行きましたけど、向こうに行ったら初めの冬は布団がなくて困ってたんです、現地の人、あの寒くて、夜中に目が覚めちゃうって、それだから、布団をいっぱい持っていくためには、今度はあの車を借りて持ってったりして、で今はもう車3台ぐらいで行ってますけどね。
何回ぐらい行きました。もう
もう70数回ですね。
そうなんですか。被災地と埼玉つながる会の、吹上さんなんかがやってることってのはすごいなと思うのは、車の中に、日用品だとか使うものをいっぱい積み込んでって、向こうで、わーっと道路に、道路とか空き地に並べて、でそこで欲しい人だけ持ってってください、
そうそうそう、
で残ったら全部持って帰ってくるってやってるでしょ。
フリーですね、
青空市っていうのか、
青空市ということでね。
そうだね、
無料バザーです。
無料バザーだよね。
無料バザー、
それがすごいよね、発想が。
そう、それ
で、ね、置いてかれたら困っちゃうんだよ、みんな向こうの人たちが。
あ、そうです、
そうなんだよね、
置いてかれたらゴミが、
ゴミになっちゃうからね、
だからあのなんかあるとこ送ったりする人いるじゃないですか、送ったりしてもダメなんですよ。
そうなんだね、
やっぱりね、いるものをもらってもらって、それでいらないものはこっちに持って帰ると、でもほとんどねあのなくなるんですよ。
ああそう、それだけやっぱり生活に困窮してるっていうか、あのできるだけお金は使いたくないっていうのもあるよね、向こうの人たちはね、日用品にね、
初めの頃はね、持ってってこう広げて、いろいろもらってくれたじゃないですか、その時ね、あのおばあちゃんたちなんかね、あの手を合わせてね、私たちをこう拝んだんですよ。でそれくらい、もう物がなくて大変な思いをしてたんですね。でもう拝んでもらって、私たちを拝まれたものは、あのこれをこういっぱいくれた人がいるわけじゃないですか、あっちこっちから、で私たちが8年間続けられたっていうのは、たくさんの人の協力があって続けられているっていうことなんですね。でそのうちにもう文化活動が必要になって、
あ、はい、
でベンさんにも来てもらって、
あの
やってもらって、そこでやっぱり心理的に、あのなんていうのかな、満足するっていうことが大事なんですよね。品物だけじゃなくて、 本当にいろんな文化的な活動、それも大事に今もなってますね。
やっぱりでもあの
でね、あの家にこもってたような若い子、うんうんうん、若い青年がいたりするでしょ。そういうのも、僕にやれないことはないかなってね、あの言ったんですよ。でね、その子のお母さんはね、あの癌でもう、亡くなるっていう時だったんですけど、そのお母さんが言ったのは、私が亡くなったら、あの被災地の人たちのために、あの世で協力したいってことを言ったんですよ。それを聞いてたそのちょっと引きこもりがちな息子はね、あのお母さんが亡くなってから1年近く経ってから僕も行くってこっちに言ってくれたんで、で彼も連れて行ったんですよ。で初めはね、一緒に食事もできなかったの。なのに僕は他人と食事したことはないのに、今日初めて食事しましたって、それで食事をちゃんと一緒にやれるようになって、それでね、その世の中に出るっていうことは初めて体験して、それでね、あのあるっていうか、こう就職っていうか、その、まあ大変なんですけどね、その後も大変なんですけど、世の中に出ることができたんですよ。
だからあの、被災地の人たちのためにやっているようで、実は自分たちがもっともっとこう学んでるっていうのがあるね。それが大きいね。わかりました、すごくいい話を聞かせていただきました。どうもありがとうございました。吹き上げ、早苗さんでした。
はい、ありがとうございました。川口のね、今住んでらっしゃる、そこからまだまだこれからも続けられるっていう、言ってましたけども、今だんだんこう、物を届けるだけじゃなくて向こうの人たちと親しくなって、でやっぱり、あの元看護師さんとかも行くんだよね。で血圧測ってあげたり、いろんな病気の状況を聞いたりとかね、そういうこと、そういう活動もやってたり、で僕もあの一緒に行って保育園とか幼稚園とか、で歌わせてもらったりとか、そんなことをやってきました。すごいあの僕も学ぶんです、この人たちからね。だから今そういう意味ではどういう援助をできるかっていうのが、あとこれから8年不要な目に入って、まだまだあの仮設住宅に暮らしてる人たちもいるんだよね。で大変なんだけど、財産全部なくなっちゃったり、年金でわずかの何万円かの年金で暮らしてるおじいちゃんおばあちゃんたちが家なくなっちゃってるから、住むとこがない。これから多分ね、もうそろそろ追い出されるんだ仮設住宅、この4月ぐらいで切れるんじゃないかな。でそれからどうするんだっていうのもあるし、まだまだ本当にそのオリンピックがやってきちゃったからさ、あの建設関係が全部オリンピックに取られちゃって、で建てるのが困っちゃったりとか、そういうのも弊害としていろいろ出ているようなんだけども、あのサーヤンはその震災の日は何してたの？
震災の日はですね、多分生まれたての1ヶ月の一番、3人子供がいてですね、3人目の子が1ヶ月ぐらいでちょうど、確かおっぱいやっててみたいな瞬間にぐらっと来て、近くに一番上の5歳ぐらいの子はちょっと離れたところにいたんで、自分で机の下に入ったりしたんですけど、なんかこう、ああと思ったうちにいろんなことが起こって何もできなかったっていうのが実情です、ね、
停電だったでしょ。
停電になっ昼どうだったでしょうかね。なんかあんまり記憶もも
うない
か、
その瞬間、僕はね、あの、東京にいたの、で北海道の人とね仕事の打ち合わせしてたの。
あ、なるほど。
有楽町のね駅前のね、ビルの上の11階にいたの。でそこで食事して、でもう食事終わってベラベラ喋ってたんだけども、そしたら突然こう来てさ、で11階だからこう
なってて、揺れが、
で階段使って下へ降りて、そしたらもう外国の女の人なんかはまあ、俺ヨーロッパの人はあんまり自信ないから向こう、だからね、地べたに張っててしゃがみ込んでて泣いてたじゃね。
びっくりしますよ ね、 ね、いきなり
で何が起こったか全然分かんないわけさ、地震があったっての
は
分かるけども、でやっぱり近くにあの家電の店があって、でそこでテレビ中継、 あの時電気まだあったんだね。
テレビがそうですね、流れてましたね。まだ切れて
はあれまだ停電なってなかったんだね、うん、でそのテレビでねあのやってたのよ、はい、で一番最初見たのは千葉であのガスタンクが爆発して燃えてあって、あその映像を見てなんだこれは、うん、と思って、うん、それがなんかで、それから僕は日比谷公園行って、で日比谷公園にたくさんの人たちが集まってきて、うん、で、ヘルメットみんなヘルメットかぶったりして、うん、来て、でどうしようどうしようってやってると、うん、で電車はストップしちゃって、うん、で僕は森田なんかと、森田と打ち合わせ行ってたんでね、うん、あの交通会館の地下でね一晩過ごした。電車が動かなくて、でもうバタバタしててもダメだと思ったからね、寒かったんだよ、
うん、
で、夜がもう寒かったから、もうここで出ないでずっと待ってよって、電車動いても明日の朝乗ればいいからと思って動いて、やっぱりそこにいたらやっぱ正解だったね。あんまり動かない方がよかったね。あの新宿駅とかいろんな駅がもう人でいっぱいで、乗れないで夜通し歩いたって友達もいるしね。そんなのがだからもうすごくあの覚えてんだよね。でそれからね、あの帰っていろいろあったんだけども、あの停電ずいぶんなったんだよ。計画停電で、
はい、そうでしたよね。
1日何時間とかね、そういうこともずいぶんあったよね、であのちょうどね、あの埼玉県の新座ってところの親子劇場で公演があったの、4月の2日かなんかにね、でそこで、もうすぐだったからどうするかってなって、で夜は停電になっちゃうし、でも停電になってもいいからやろうってで決めて、でその時にふっとね、3日ぐらい前か4日ぐらい前にね、被災地行ってこようと思った、すぐで決めて、俺行こう。でその年に、石巻の、子供劇場で公演やってたの、1月に。それで あの人たちどうしてるかなと思って、よしとりあえず石巻の子供劇場の人たちに物を届けようと思って、で新座の親子劇場の例会の時に、みんなが荷物持つ集めてくれて、であの時泊まれないから夜行って朝着いて、で訪ねて歩いて、で夜また帰ってきたっていうことを、やったんだよね。でなんか喜ばれたけどもね、でみんながほらあの石巻の人たちも何が起きてるか分かんなかったんだって。3月の11日にあの全部ほら、テレビなんか見られないし、何が起きてるか分かんなかった。で僕らが行った時に、いやベンさんが来てくれたんだからちょっと会員の人が心配なんだって一緒に回ってくれたね、回った大会行ったりとか、そしてすごく喜んでくれて、ベンさんが来なかったらこういうことできなかったって、みんながほらあの人どうしてだろうかって言っていいんだろうかとか、みんな困ってるわけさ。でそういう時にねちょっと行ったんで、そういう思い出もあって、でそれからあの友達と一緒に5、6人で一緒に行ったのかな、車で1台でね。でそれから僕もね20回行ったね、8年間でね。で59公演やったらしいんだわ。あの先ほどの青空市のところで歌ったりとか、岩手県宮城福島原発のところも行ったんだ。で原発のところではこれは大変なんだけどもさ、原発ってのは、原発の時はほら他の人は津波に流されてるけども、だから何にもなくなってるんだけども、原発の人たちは家があるわけだ、行けないんだけども、でも財産もあるわけよ、だから他の人たちとすごい難しい。でそこの人たちが同じ仮設住宅に住んでるわけ、で道路一本挟んでこっちの人は原発、こっちの人たちはあの津波で亡くなる、交流はできないんだって、気の毒で、お互いに気の毒で、全部流されて家族も亡くなってる、で原発のは住めないんだけどもとりあえず命はあるし、とりあえず財産も持ってこられたとかいろいろあるから、アルバムだって行けばあるから、そういうのでね、なかなか難しいという話を聞いたね。もうなんか計画停電とかいろいろやってて、僕たちはみんな思ったんだけども、 いやもう電気は大事に使おうって、はい、原発は怖いからやめようって、うん、もういらないねって、うん、もう何年かしたらまあそろそろ原発いいんじゃないかっていうのがなっちゃって、うん、だからそれがやっぱ怖いなと思ってね、うん、自分たちで制御できないものを使っている。でこれから原発 の、 あの放射能だって福島の原発だってこれからあれがなくなるために 何百年もかかるとか、うん、何千年もかかるとかいう話だから、うん、そういうのにで生活をしている遺伝子操作とかさ今いろんなことがあるけどもそういうのが怖いなというふうに思ったりします、東北の方の人たちを励ますためにねあの応援するために励ますってか応援するってかうーんために歌を作った、はい、東北最高って歌を作りました。聞いてください。
イベント情報、子どもの国面白い委員会では来週の日曜日午後6時0分ちょうどに子どもの国全国民に空を向かって一斉に叫ぶイベントを呼びかけています。叫ぶ声はいいのです。その声のエネルギーは世界中の恵まれない子どもたちにプレゼントされます。子どもの国国民ならどなたでも参加できます。あなたも世界の子どもたちに勇気と希望を届けましょう。子どもの国面白委員会からのお知らせでした。
バビブペペさんのくるくるサンデー、幸せくるくる、友達くるくる、バビブペペさんのくるくるサンデ
ー。子供アナウンサーのそうちゃんより子供の時間でした。ありがとうございます。
はい、ありがとう。はい、じゃあ最後のお知らせをお願いします。
はい、公演情報です。はい、私もスタッフとして関わっております東村山子ども演劇プロジェクト12年目の公演のお知らせです。3月17日日曜日、昼の部2時半開演、夜の部5時半開演、会場は東村山市中央公民館ホールです。今年の作品テーマはロード。小学校3年生から中学生25名とともに16回のワークショップを通して子どもたちとのアイデアや言葉を紡ぎました。ぜひお出かけください。主催は東村山子ども劇場。お問い合わせお申し込みは 東村山子ども劇場、電話番号 042-391-3781 までお願いいたします。
ベンさんも行くよ。
嬉しいです、ありがとうございます。続きまして、高橋ベン親子コンサートのお知らせです。
これもベンさん行くよ。
出ますね。3月24日日曜日、子どもあごめんなさいふれあい子ども祭り in 亀戸で上演されます。1時半開演、会場は江東区亀戸文化センターです。お問い合わせお申し込みは高橋弁音楽事務所まで。電話番号 049-225-7100 までお願いいたします。
はい、またまたお知らせ。高橋弁40周年記念エッセイ集幸せの種 CD 付きです。本当の幸いを探して。 CD は早飲み込んだおばあさんご気分の歌、自分でタンポポの歌が聞こえる、そんなのがまた入っています。予約価格2800円のところ、はい、なんと2300円、はい、3月いっぱいまで。
今がお得ですね。
お得です。なおそれにまた、はい、CD がライブ CD がつきます。おとっても楽しい CD になってます。それも、皆さんにぜひ聞いてもらいたいんで、はい、予約よろしくお願いします、
はい、この放送は高橋弁音楽事務所と全国の高橋弁の音楽活動を応援してくれている皆さんの募金でお送りしています。一口500円の募金を募っています。高橋弁のホームページから募金をお寄せください。番組の感想やご意見も高橋弁 Facebook、メール、ファックスなどでお聞かせくださいね。
はい、どうもありがとう。
ありがとうございます。
はい、それではまた10回も楽しく終わりました。また来週お会いしましょう。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。